Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第237回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピストライラ智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は朗読愛好家に大人気の作品にあえて挑戦したいと思います。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたく。今日は3人でお届けします。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど朗読愛好家に人気の作品であえて挑戦しますと申し上げましたが、直子さんと友香さんは朗読をやってる人に人気の作品と聞くとどんな作品を思い浮かべますか。直子さんから、
やっぱり高田香織さんの、
あ、高田香織さん、
虫やしないがよく、虫やしない、
ね、私も読みましたね。はい、スロハシの話、人気ですか、
だと思いますが、いかがでしょうかね。
私が読んだ他にも読まれているのを聞かれましたか。
あ、そういう意味では聞いてないかもしれないですね。
でもね、なんとなくいいお話ですもんね。なるほどなるほど。友香さんはどうでしょう。
私はね、原田マハさんと角田光代さん、私が読んでるので
好きだ、ね、好きです。でも大好きですもんね、でも本当に、でも本当上手、お二人とも ね、いい文章ですよ ね、
本当に思います、
ね、でも今すごく人気だと思います、その二人もね、高田香織さんも人気だと思います、で私はね、思い浮かべるとやっぱり芥川龍之介の蜘蛛の糸
なんです。で、
渋い。
そう、でもね、多分ともかさんなんかは年齢的にも渋いとおっしゃると思うんですけど、うん、私が行ってたアナウンサーの専門学校で、はい、テストはあるんですね、定期的に、はい、そのテストの一番初めの朗読のテストが、はい、芥川龍之介の蜘蛛の糸だったんです。
難しそ
そう、ね、私も練習したことありますね。
ありますよね、うん、で誰でもこうテキストに載ってますからね、うんうん、で多分芥川龍之介の句っていうのが無声化ですよね、うん、でこれができてなかったらもう失格です。もうまたもう一回受けてください。
私ですねそれ
言われちゃう、そういう基準になっているっていうのが芥川龍之介、はい、なんか芥川龍之介って言った時点でまだ蜘蛛の糸言ってませんうわで言ってん時点でもう罰ですって言われちゃう。
本文読めないんですか。
そうね、本文読ませてくだい、ある日のことでございますって言わせてくれない、
すごい
っていうような、はい、そんな思い出がございます。はい、なのでね、朗読やってる人なら芥川龍之介ご存知だと思います、うん、でね、今日私が読みますのが、はい、江國香織さんの草の城の話、はいはい、お二人はどうでしょうこの話。
私
知ってますね、うん、知ってますね、二人ともね、あーっておっしゃる方が多いと思うんですけど、うん、この話はこの江國香織さんの短編集、うん、冷たい夜にという、ね、短編集に収録されています、うん、でこの冷たい夜にの中から直子さんが、ね、読んでくださった晴れた空の下で、はい、おじさんの、ね、
いい作品でした ね、
はい、ね、本当に、で冬の非防衛庁
よかったですね、これ、
ね、これも人気の作品でございます、うん、で友香さんが読んでくださったデューク、
はい、
感動、
これは大人気でございます、うん、で言ってね、これ私今3つ言っただけでもあーって皆さんご存知だと思います、うんうん、はい、でこんなに人気な作品が収められている冷たい夜っていうね、もうこの短編集自体が大変人気だということもお分かりだと思います。そうですね、はい、で人気の理由としてしましては、はい、声に出して読んでも、まあ、どの作品も15分ぐらいです。
いいですね、
ちょうどいい作品ですよね、うんうん、でそれにストーリーが分かりやすいということもありますし、はい、登場人物が魅力的です。
そうです
、ね、どの作品も ね、うん、魅力的です、うん、でもこれはね、大人気作家の江國香織さんならではのなせる技だと思いますので、うん、まあ、朗読されてる方どうしても、ね、読んでみたいなんていう作品いっぱいあると思います、うん、はい、でそんな中であえて挑戦したいなと思います、うん、でね、この作品挑戦したいなと思ったのが、はい、ちょうど季節的にもね、うん、5月の作品なのでっていうこともありますし、はい、まあ、イケメンの草の城が出てまいります、ね、はい、この辺もちょっとお聞きいただきたいなと思っておりますので、早速お聞きいただこうと思います、はい、それでは江國香織作草の城の話をお届けします。お願いします。草の城の話、江國香織。世間知らずで泣き虫で、夜中に一人でトイレにも行けないおふくろが、一体どうして女手一つでこれまで僕を育ててこられたのか不思議には思っていた。それでも女優というのはよほど儲かる商売なのだろうと僕はのんきに考えていた。5月、僕は中学にも慣れ、早速午後の授業をサボって映画を見に行った。すると電車の中に桜色の着物を着たおふくろがいた。どこに行くんだろう。そうは思ってもこちらも学校を抜け出してきた身。うかつに声もかけられず遠くから眺めていた。おふくろは小さな風呂敷包みを膝の上に抱えていた。電車を降りたおふくろは駅前商店街をポクポクと足早に歩き、八百屋の前で立ち止まった。そしておもむろに風呂敷包みをほどくと、中からアジの干物らしきものを取り出して地面に置き、まるで墓参りでもするように神妙に手を合わせるのだった。あっけに取られている僕のそばをすり抜けて、おふくろはさっさと駅へ引き返してしまった。7月、朝寝坊をした日曜日、パジャマのまま台所に行くと、おふくろは庭に出ていた。よく晴れた静かな午後だった。 琵琶の木の下に立って、おふくろは侍の格好をした男と話をしている。紺の着物に刀をきちんとぶら下げて、ちょんまげも凛々しい侍だった。大方風変わりな役者仲間だろうとは思ったが、それにしては侍姿が板につきすぎている。これが草の城だった。おふくろは日傘をくるくる回して、まるで女学生のように頬を染めている。サンダルを突っかけて僕も庭に出た。
おはよう母さん、お客様なの？
おふくろはびくっとして、しばらく僕の顔を見つめていたが、やがてにっこりと微笑んだ。
草の城さんと言ってね、お父様ですよ、あなたの。
僕は僕の心臓がこんなに丈夫でよかったと思う。おふくろの話はこうだった。草の城は正真正銘の侍で、また正真正銘の幽霊で、おふくろに一目惚れをした。おふくろがまだ新米女優だった頃、舞台で時代劇の端役をやった。セリフはたった一言だったけれど、あの世で見物していた草の城は、そのたった一言のセリフ、おいたわしゅうございますにすっかり参ってしまい、矢も盾もたまらず下界にやってきたのだ。二人はめでたく恋に落ち、僕が生まれたというわけだった。それからの13年間、草の城さんはいつだって私を助けてくださったのよ。
助けるってどうやって？
いろんな相談に乗ってくださるし、眠れない夜には子守歌も歌ってくださるし、お金に困ったらお金も貸してくださるわ。
幽霊がお金を？
ええ、大切な刀やお皿を売ってね。だから私も5月には供養を欠かさないの。おふくろの説明によれば、元和8年5月7日、草の城が壮絶なる一騎打ちの末にあの家へ行ったのっぱらが、現在のあの八百屋だったらしい。つまりおふくろはあの日、5月7日の命日に草の城の好物を抱えて、いそいそと墓参りに行ったのである。僕は絶句してしまった。草の城は近くで見ると思いのほか大きく、なかなかの二枚目だった。肩を怒らせてうつむいている。ひどく緊張しているようだった。もちろん僕も緊張していた。
二人とも黙っちゃってどうしたの？
不思議そうに言ったおふくろを見て、どこまで天真爛漫な人だろうと僕は思った。
はじめまして。
仕方なく僕の方から口を切った。
こんにちは。
低い声だった。
そなたにとっては初めましてなのだね。私はいつもそなたを見ていたのだが。
変な感じだった。いつも見ていたなんて気味が悪い。僕はぶっきらぼうにお辞儀をして、さっさと部屋に引き上げた。
僕は幽霊の息子だったのだ。
その日以来、草の城はしょっちゅう僕の前に現れた。幽霊だという立場も忘れて、草の城は実に堂々と人前に出るのだ。彼はよく学校のそばで僕を待ち伏せていた。いきなり飛び出してくるので僕が驚くと、草の城は決まって「やっぱり怖いか」とぼそっと言い、ひっそりと笑う。草の城と歩いていると、みんなが僕たちに注目した。しかし騒いだり怖がったりする人は一人もいない。まさか本物の侍だとは思わないらしい。それに味をしめて草の城は全く大胆に町をかっ歩した。歩きながら彼はよく歌を歌った。優しい声をしていた。それが彼の仏頂面には不似合いだった。草
草の城と僕とは毎日一緒に散歩をするようになった。おふくろはますます天真爛漫で、僕らはまるで家族のように、一緒に食事をし、一緒にテレビを見た。10月のある夜、おふくろに呼ばれて風呂場に行くと、草の城が入っていた。お父様の背中流して差し上げなさい。思わず後ずさりした僕の気も知らず、おふくろはニコニコして出て行った。こうして取り残された僕は幽霊と混浴することになったのである。草の城の体は白くてきれいだった。風呂場の窓からは三日月が見えた。そなたは侍の息子が嫌か。湯船に浸かっていた草の城が言った。やぶから棒に。僕は少し慌ててつっけんどんに言った。風太郎、そなたはいくつになる。
13。
そうか、もう一人前の男だな。草の城はひっそりと笑い、僕は胸がしわっとした。12月、ごちそうとぶどう酒とレコードと、それはまさに絵に描いたように上出来のクリスマスだった。僕とおふくろは草の城に赤いセーターをプレゼントした。草の城はそれを着物の上からすっぽりと着て、これは暖かいと言った。すまんことをした。クリスマスに贈り物をするなどという習慣を全く知らなかったものでね、とも言った。もちろん僕たちは贈り物など最初から期待してはいなかった。おふくろと草の城はワルツを踊り、僕は踊っている両親を見てうふふと笑った。なぜだかうふふと心から笑わずにはいられなかった。踊り終わると草の城が言った。風太郎、今度はそなたの番だ。もちろん僕は大慌てで断った。おふくろとワルツだなんて冗談じゃない。草の城は彼がよくする片方だけのひっそり笑いを浮かべて、そうかと言った。しかしこれからは子守歌だけでも歌っておあげ。私はもうここには来ないから、玲子さんは風太郎に任せる。僕はぎょっとした。全く突然のことだった。今まで心のどこかに感じていた、そのくせ知らん顔を決め込んでいた、そんな責任感、責任がにわかに僕の上に降ってきた。おふくろはただ立ち尽くし、子供のように素直な声で言った。
行かないでください。
自然なことです。もう私は必要ない。
行かないでください、行かないでください。
おふくろは他の言葉を知らないかのように繰り返している。かの泣くような声だった。僕はどうしていいのかわからなくて、とりあえずおふくろの肩を抱いてみた。玲子さんをよろしく。草の城が頭を下げると、おふくろはようやく観念したらしく、はっきりした口調でこう言った。私が死んだらこの家はお花畑にしてもらいます。そのお花畑の真ん中にお墓を作ってもらいます。そうしたらそこで一緒に暮らしましょう。草の城はゆったりと笑った。ではさらば。草の城はきっぱりと言って、ごく普通の人間がするように玄関から出て行った。そして
それきりだった。これが草の城の話のすべてである。おふくろは今でも毎年5月になるとアジを抱えて八百屋の前で手を合わせている。
Well, as a FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
エクニカオリ作草の城の話をお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、愛好家に人気の作品をあえて挑戦しました。うもうね、あの拙い朗読ではございましたけれども、直子さん、玉川さん、どんな風にお感じになりましたか。直子さんから、
はい、いや、これ難しいですね、この朗読。
あ、本当ですか。
難しいと思いました。
本当ですか。
あの、最初ね、何のインフォメーションもなく、はい、あの始まって、
そうですよね、そうです、いきなり、はい、
こう、え、草の城って誰、ね、その家族構成がまずわからないし、うん、お母さんもなんか不思議な人だし、
そうですね、天真爛漫なお母さん、
はい、なかなか感情移入とかしていくのが難しいかなと、
ね、
思いました。そうですね、
そうですね、はい、どこでこう感情を持っていっていいのかわからない、はい、なるほど、さすが奈緒さん、そうですね、本当で、あ、そういう点では難しいなということですね、はい、お話自体はどうですかね。
不思議、
そうですね、ファンタジーですよ ね、 ね、
そうです ね、 ね、もうなんか、そうですね、ファンタジーという形で読むのがいいです ね、 ね、そうですね、なんかあれこれ解釈はいらないのかな、
そうですね、なんかこう理論的に考えちゃいけない、
あ、ね、あの後味を大事にする感じでしょうか。
後味、なるほど、なるほど、
最後お母さんが、
そうですね、あの、のんきで ね、
いらっしゃるって、
なるほど、あ、すごいよくわかりました、あの、この作品の魅力っていうかね、はい、直子さんの分析で、うん、はい、はい、あの、やっとわかりました。なるほど、ありがとうございます。トンカさんはどうですかね、メモしながらいつも聞いてください、う
ん、はい、私はね、この、はい、中学生ですよね。
そうです、中学、中学校になったばっかりです、うん、はい、
多分女手一つで育ててもらってるので、
はい、
大好きなんですよ、この子は、お母さんのことが、
そうね、
なんかすっごく優しい子で、その子の気持ちの変わり方を描いた作品かなと思いましたね。主人公はやっぱりこの息子ですよね。
そうです、そうです、 僕ですかね、
僕、はい、はい、草の城でもお母さんでもないと思いましたね。
そうですな、さすが、
最初は何この人って思ってるのが、最後は心許してるじゃないですか、一緒にお風呂入ったり散歩して、でも寂しい気持ちを最後出さずにおふくろって書いてるところがもう切ないなと思いました。自分の気持ちを言ってませんよね、
あ、僕のことは言ってない、
僕は言わずにお母さんでこう比喩してるっていうんですかね、相変わらず手を合わせている、味をね持って行ってっていう、ちゃんと見てるんですよ、この僕は。
その通りですね。
なので、
はい、
うん、この子の僕の成長する変わり方が私面白かったですね。
さすがです、その通りでしょうね、きっとね。そうです、私読んでいて分かってませんでした。
いや、もう素晴らしい朗読で分かりやすかったです。
本当に分かっていませんでしたけれども、多分この男の子なので、お母さんをこれから守っていかないといけない、でその自覚が草の城によって芽生えたということ、芽生える、
なんとなく好きだったのが、ね、あの泣き虫で一人でトイレも行けないって、お母さんのことをね、思ってるじゃないですか、優しい、守ってあげたい。
そうですね、
でもまだ僕は中学生になったばかりなので、
はいはい、
やっぱり母と息子っていう関係ですけど、うん、それがこう逆転したのかなと思います、
ね、あ、なるほど、まあ、今までは守ってもらう対象であったのが、うん、守るべき存在になったということですね、う
ん、草の城が現れたのかなと思います、
ね、なるほど、
はい、
じゃあこの草の城っていうのは本当はもう架空の人物いなかったかもしれないけども、うん、この草の城のような存在によってこの自覚が芽生えたということを描いているということですね、はい、素晴らしい分析力です。
でもね、私これ今あの友香さんの話を聞いて、うん、男の子ってね、うん、この小さい時からお母さん守らなきゃいけないっていうような意識があるのかなって、うん、
それは DNA に入ってるかもしれませんね。
そうなんですね。
多分女の子はやはりあの、うん、子供を産むという、うん、ね、うん、ね、近いものを女の子見ると思うんですけど、男性は遠い、うん、それは動物的にやっぱり狩りをするというか、う
ん
う
ん、なるほど。
なので守るようにするにまた違うと思いますね。
あ、男の子はもう初めからこう何かを守るものがあるっていうのが、
うん、いうふうに私は感じますね。
組み込まれている。
もう子供がね、娘も息子もいるんで、うん、
なるほど、
全然違います、
ね。あ、違います。
生き物が違います、
ね。あら、
そうなんて言ってますけどね。
あ、そうなんですね。
なので僕は本当にそう、あのお母さん大好きで守ってあげたいけど、うん、自分が守られてるじゃないですか、うん、それが最後逆転したのかなと思います、
ね、なるほど。でももともとこのなんかね、うん、ちょっとあの目を背けてきたというか、気づかないふりをしていた責任感っていうのが、うん、今こうにわかに降ってきたって言ってますけど、うん、でも小さい時から持ってるんですよね。
そうです ね、
ね、お母さんのことを守らなきゃいけないっていうのは、
特にお父さんがいないので余計にそれは感じてると思います
よ。なるほどなるほど、うん、じゃあもう一人前の男だなって、この13歳、うん、一人前じゃないですけど、でも ね、 ね、草野さんそう言われて、うん、あ、そうなんだ、
もう大丈夫と思って去っていったのかなと思いましたけどね。
草の女はもうね、うん、この僕がもう大丈夫、
修行が終わったじゃないですけど、
そう思ったので、玲子さんを守ってねって言って出て行った。
玲子さんっていうところがいいですよね。
いいですね。
お母さんじゃなくて
ね、うん、でもびっくりですよね、幽霊の子供だったんだ。
羨ましいですけどね、そんな、ね、一目惚れされるなんて。
そうですよね、綺麗な女の人なんでしょう ね、 ね。私これあのこの玲子さんは女優さんで言うと、うん、あの石田ゆり子さん、
あ、
じゃないかなと思って、いい、ね、だからこう声もちょっとこう高いめの声を、うん、お母さんじゃなくて、うん、高いめの、うん、感じで、
うん、あ、
出してみました。
出てました、
天真爛漫の、はい、はい、でも見栄えはもう全然違いますからね。
いやいやいや、
もうご覧にならない方がいいかもしれませんけども、可愛いお母さんですよね、うん、で お花畑にしてねって、
はい、いいですね、
可愛いです、うん、そんなお母さんになりたかったけども、
過去形ですね。
はい、まあ、ちょっとこれから目指そうかなと。はい、もう何でもなれますからね。
なれますよ、
はい、これからね、はい、ありがとうございます、はい、今日は大人気の作品草の城の話をお聞きいただきました。どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日は大人気の作品を読ませていただきましたけども、この読んだ後にね、直子さんと友香さんに教えていただいたようなことが、実はねこれ国語の教科書に載ってる作品らしいんですね。
で、
今ねお二人が分析してもらったようなことが説問に書かれていて、はい、まあ、僕は草の城のことをどう思っているか、それはどこで分かる、どの記述で分かるかとかね、そういう難しい。でもね、朗読する上ではそういうふうなことを考えながら、
ね、
はい、まず作品を読んでみて分析してから声に出すのがいいのではないかなと。
勉強になりました。その通りでございます。
そう思います。
ありがとうございます。また勉強しながら、はい、やっていきたいなと思います。はい、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。